はい、おはようございます。4月の最初の日曜日、まあ、今年の場合ですが4月4日ですかね、イースターですね、イエス様の復活を覚える時ですが、まあ、今日からですね、この十字架についてしばらく考えたいと思います。まあ、今日のこの御言葉を通して、なぜイエス様が十字架にかかられなければならないのかということについて考えたいと思います。まあ、これからもそういう来週再来週とね考えてきますが、まあ、今日はですね、この罪という一言ですが、罪ということでこの御言葉を見ていきたいと思います。まあ、というのも、この罪がなかったら、イエス様が十字架にかかられる必要もありませんし、まあ、3日目によみがえりもなかったわけですね。で、まあ、今日またきっとどの時代にもそうかなと思いますが、まあ、人々にはあまりこう罪という、ね、ことについて、まあ、意識というか、あるいはそれがよくわからない方が多いと思います。まあ、ですから、そういう中で今日は創世記の3章から最初の罪を見て、そしてその行きたいと思います。まあ、創世記3章はエデンの園における人間アダムとエバの最初の罪がそこに示されてますね。まあ、御言葉をまずお読みしますが、創世記の3章の6節から11節までお読みします。聖書の最初の方になりますが、4ページ聖書一番最初の方ですが、4ページ創世記の3章の6節から11節までです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そして風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼らに仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。するとそれで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはいけないと命じておいた木から取って食べたのか。こういう箇所ですね。まあ、このようにですね、神様が、このアダムとエバの創造と、そしてそれからの罪についてこの創世記に記しております。まあ、人によってはですね、この創世記はいわば神話というように考える方もいるかもしれませんが、 まあ、聖書の立場を言うとすれば、それは歴史的な事実をそこに記しているということですね。で、まあ、イエス様を本当に素晴らしいこの宗教家、そういう先生というふうにこう見なしながら、まあ、この創世記の記述を、まあ、そこにある創造や堕落や罪や、そういう後にある洪水とかですね、そんなことを、まあ、否定する方々が、まあ、今日それなりにいるかもしれませんが、でもイエス様自身は否定してないんですね。ですから、そのイエス様の教えを見ますと、しばしば創世記を引用してます。創世記の記事をね、引用してます。まあ、創造にしろ、結婚にしろ、まあ、様々なね、洪水とか、まあ、様々とイエス様が引用してますね。で、それを引用するたびに事実として、神様の言葉の事実として、まあ、引用しているんです。まあ、ですから、そういうふうに考えるとすれば、まあ、イエス様がこういうことを信じていたが、間違っていた。だとすれば、私たちはイエス様に耳を傾けてもしょうがないのかなと、まあ、思うんですね。あるいは、もしくはイエス様がそれを信じていなかったけど、まあ、当時のみんなが信じていたので、それに合わせてそういう教えをした、これでも困らないでしょうかね。すなわち結局そのようなことでもイエス様に聞き従うのがどうかと思いますね。まあ、ですから、もし創世記が単なる神話であれば、イエス様は決して良い知恵に満ちた真実を語る方ではないというふうに考えますね。まあ、そういう意味では、神様が本当にこの世界を作られ、その記述を創世記に示してくださった。で、その中で人間がいかに、まあ、作られながらも神様に反逆し罪を犯したというのを、今日の今読んだこの箇所ですね。さあ、そのようなことですが、今日は罪ということを考えていきますね。で、まずはこの罪ということの定義を考えたいと思いますね。罪とは何か。で、まずこの私たち人間の通常の考えを少し考えてみたいと思いますが、いかがでしょうかね。私たちはいずれも、まあ、なんていうか、その正しいか間違いか、いいか悪いかという、まあ、こういう判断基準というか、そういう思いは私たちの中にありますよね。まあ、それは必ずしも罪とは言えば、そういう名前をつけませんが、まあ、でも、こう、あれは良くない、これが良かったと、ね、そのように私たちは大概物事を考えます。で、結局ことにですね、私たちは他人に対してそういう面もかなり厳しいと思いますね。まあ、自分に対してもそうかもしれませんが、でもことに他人、まあ、例えばなんかこうひどい目に遭うと、それは良くない、ね、そういう他人を裁くことがあります。まあ、逆に言うならば、しばしば自分も同じことをしても、まあ、いろんなこう言い訳というか、それを正当化する何かこう思うわけですよね。まあ、確かに良くなかったけど、まあ、でもこういう事情もあんな事情もあったからねっていうふうに、こう自分に聞かせたりするわけですね。まあ、聖書の中では、そのような私たちは自分を罪に定めてますと、まあ、ローマ書の2章にそう言っているんですね。他人を責め裁く私たちの心にはちゃんと罪の認識はありますが、それは自分に対してはかなり甘いということですね。まあ、最も通常の まあ、特に日本語では罪というのはしばしば犯罪とかそういうようなものに用いられますよね。ね、だからそのような意味ではそういう罪という表現を、まあ、最もひどい犯罪のために用いて、自分はそのゆえ、まあ、犯罪者ではないから、まあ、罪人ではないとね、そういうふうに考える人も多いと思いますね、一般的には。でもじゃあ神様の教えはというとどうでしょうか。まあ人の考え見ましたが、神様の教えはどうだろうかということですね。まあ人と比較しますと、神様はこの罪について多く記してますね。で、今日はあっちこっち見ますので、まあ、この創世記に戻りますから、何か挟んで、まあ、マタイのまず22章のところをちょっと見たいと思いますが、36節から見ていただければと思います。マタイの22章の36節ですね。マタイの22章の36節からですね、46ページになりますが、このようにありますね。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなた方の隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。こういうように記されていますが、まあ、ここからですね、覚えることは、まあ、神様を心を尽くして、神様を思いを尽くし、知力を尽くして神である主を愛せよ、愛すること、そしてこの隣人を自分のように愛すること、この、まあ、2つに全ての戒めがかかっているということですね。まあ、有名な10回もありますよね。そこではいろいろ記されてますね。偽ってはならないとか、盗んではならないとか、殺人、ね、人を殺してはならないとか、勧誘してはならないとか、まあ、父母を病なさいとか、まあ、いろいろありますが、まあ、でもその例えば殺してはならないということを一つ考えたとすれば、人を愛しているとそういう人を殺さないわけですよね。すなわち愛していないからその殺人が生じるという、まあ憎んでるから殺人が生じるというね、いうことです。ですから結局神様が殺してはならないと命じた時に、まあ私たちは単に刃物を出して人を刺してはいけないよっていう話ではないんです。それを肯定的に言うとすれば、隣人を自分のように愛しなさいということになるわけですね。で、まあ、そのように考えていきますと、結局この神様の掟は単にこのそういう悪い行いを遠慮しましょうとかやめましょうだけではないんですね。人を刺してはいけませんだけではなくて、それは人を愛することを命じているわけですね。で、まあ、結局罪は何かというと、罪とは何かというと、神様が教えによれば、まあ、それは一言で言うとすれば、私たちは神様を正しく愛さない時、隣人を正しく愛さない時、まあ、自分のように愛さない時、その場合にはいずれも、まあ、罪になるわけですね、神様の御前で。だから、まあ、そう考えていきますと、結構神様の教えっていうのは厳しいですねと、こうなりますよね。で、もう一つ罪とは何かというときに、まあ、ここの戒めが二つありましたよね。神様を心から愛することと、隣人を自分のように愛することでしたが、 もう一つこの罪とはについて考えるときに、どんな罪もこの神様に対する罪なんですね。まあ、この聖書を見ますとですね、多くの罪は他人に対する罪ですね。それは確かにそうですが、しかしそうだとしても同時にそれは神様に対する罪ですね。で結局この人間の今エデンの園のアダムとエバの様子を読みましたね。その最初の罪は善悪の知識の木から取って食べた。結局神様がその前の2章では取って食べてはならないと命じた。取って食べたら必ず死にますよと、まあ、警告したのに、まあ、それを無視して取って食べたわけですね。結局どの木からでも取って食べることはできたんです。どの木からでも取って食べることはできたものの、唯一一つですね、禁じられたその木からは取って食べてはならないというのを、まあ、あえて無視して、そして神様に背いて、まあ、取って食べたんですね。まあ、ですから聖書の中では罪は絶えずまずは神様に対するものとして記されています。もちろんさっきも触れたように同時に人に対することでもありますが、でもそれはまずは神様に対する罪です。じゃあなぜそうなのかということですね。例えば私は誰かを殴ったとしますね。まあ、確かにその人に対する罪ではあると思いますよ。それは否定しませんね。でもその人を殴ったというのはなぜ神様に対する罪になるのかということですね。それを簡単に申しますと、神様がその人をも作られましたし、その人をも愛しておられますし、その人のことが気になるので、神様にとってね。ですからそれは何て言うか、こう関係ないように神様は考えられないんです。考えません。ご自分の愛する作られたお一人を私が、ね、怪我をさせたので、それはその人に対する罪であると同時に、それは同時に神様に対する罪でもあります。まあ例えばですね、今日は皆さんどうですかね、車でいらっしゃったのかな。まあ、私は3階に行きますと金槌いろいろありますね。金槌持ってきてですね、そのみんなの運転してきた車にパーンとね、叩いたとしますね。では車にしたからあなたにお詫びすることはないですと言ったら、それは成り立ちますか？成り立たないでしょうね。まあもっとも車は生きてるませんからね。まあ、持ち主にお詫びするのがね、最もですけどね。まあでも今日お子さん持ちの方も結構いますよね。まあ誰かがその子供に怪我をさせたとか悪いことをしたとか学校でいじめたとしますよね。まあ私とは関係ないやと、そういうふうにお父さんお母さんって考えますか？まあ、考えませんよね。自分がやられたように感じますよね。いや、まあ、もしかしたらそれ以上に感じるかもしれませんね。ちょっとほっとけないというか、無視できないというか、気になりますよね。それはその子を愛してるからですね。それは、まあ、自分の子供であるからですよね。まあ、そのようにして神様が私たちをお作りくださった、私たちを愛しておられます、私たちの、まあ、言うならば全てを支配しておられる主で、私たちがその支配下のもとにあるこのものなので、まあ、ですからそういうような私たちに対する罪があるときに神様としては関係ないというふうには思っておられません。それはその本人に対する罪であると同時に神様に対する罪ですね。ですからそのような意味では、まあ、このもちろん第一の戒めは神様を心から愛しなさいということですから、それを 損なうときに、それを無視するときに、それは直接神様に対する罪ですけど、でも隣人を自分のように愛しなさいということを言われるときに、それを私たちが行っていない場合も、それは単に隣人への失礼や迷惑や罪ではなくて、同時にそれは神様に対する罪ですね。ですから、まだそのようにまず聖書を見ますと罪を理解するわけですね。さあ、でもこの罪について今日考えてますが、この罪について考えるときに、じゃあ誰がこの罪を決めるのか、罪というこう枠内を誰が決めるのか、まあ、さっきのね、神を自分の神を心から愛しなさいということと、隣人を自分のように愛しなさいというのは、おそらく一般社会ではあまりそういうように思われていないですよね。すなわち それを損なうときに罪だというふうには普通皆さん考えませんよね。まあ、人間の一般的な人々の考えというのは何かと言いますと、まあ、それはですね、結局文化や時代や国や、あるいは時々その国の中の個人の差もありますよね。そういう感覚があります。で、結局じゃあ何が罪なのか、それが誰に対するものなのか、どのように処罰すべきかという意見がそれぞれ、まあ、時代や人や国や、まあ、文化によってこうばらつきあるわけですよね。まあ、時代によっては双子が生まれると一人が鬼というかね、そういうようなものだからといってこう一人を殺したり、あるいはよく分かんないので二人とも殺したりというようなことも過去、まあ、世の中にあるわけですよね。でもそれは当然今の私たちにとってみればとんでもない発想ですよね。まあ、時代によってはですね、お殿様に対してなんかこう失礼なことを言ったらもう即死ですよね。でも私たちは今日政治家についていろいろこう言っても、美徳の場合も、まあ、美徳とみなされる場合もありますよね。そういうようにこう時代や時や場所やによって変わるわけですよね。まあ、ですから通常じゃあ誰が決めるのかというと、まあ個人ではちょっと厳しいので、社会一般とか国とかそんな風にして考えるかもしれませんね。しかしながら世の中ではそうだとしても、実際にはどうなんでしょう。まあ、世の中の取り決めもありますから、それは分かるわけですが、この誰が最終的に、どなたが最終的にお決めになるかというと、それは罪についてというと神様がお決めになるということですよね。今日のこの箇所もそういう箇所ですよね。ちょっと戻りますと、創世記の3章ですね。まあ、そもそもこの木から取って食べてはならないというのが2章の16節などに見ますね。創世記2章16節、神である主は人に命じて仰せられた、あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてもよい、しかし17節ですね、善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。まあ、このように命じておきましたが、結局アダムとエバは取って食べましたね。そしてその結果、まあ、どうなったかと言いますと、まあ、さっきは11節まで読みましたね。まあ、16節から神様がそのアダムとエバにその罪の結果を言い伝えてますよね。16節、女にはこう仰せられた。創世記3章16節ですね。5ページですが、私はあなたの うめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられたアダムにですね、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土から土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならないと、このようにですね、こう神様が命じたわけですね。神様がその罪のことを決めましたし、その裁きも神様がお決めになったんですね。まあ、後ほどの4章でも、最初に生まれてくるカインとアベルの場合にも、カインが神様に背き罪を犯すと、まあ、同じく神様がその裁きをお決めになるんですね。で、まあ、今回のこの箇所も、この4章のカインの場合もそうですが、アダムにしろエヴァにしろ、素直に自分の罪を認めないんですね。ちょっと戻りますが、創世記の3章の12節ですね、こう見ますと、神様が命じておいた木から取って食べたのかと尋ねるところに、まずアダムが答えますね。人は言った、12節、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えて、蛇が私を惑わしたのです、それで私は食べたのです。このようにいずれにしろですね、責任を取ってないんです。まあ、素直にそうしましたと言わないんですね。それぞれ責任転換ですね。アダムの場合は、まあ、あなたの与えた妻がこんなふうにしたんでそうですとか、エヴァも、いや、この蛇に騙されてこうしたんですとか、そんなふうになってますね。で、結局創世記の4章に入っても同じようなありさまですね。結局カインの場合も自分の兄弟の、まず悔い改めませんし、あるいはこのアベルを殺しても素直にそれを認めようとしませんね。で、そこで神様がこのカインとアベルにも、まあ、それぞれカインにその罪への裁きを、まあ、言い渡すわけですね。さあ、聖書の、じゃあ最初はそうですね、最後をちょっと見ますと、黙示録の20章の11節からちょっと見たいと思いますね。まあ、聖書の最初から最後まで神様が罪に対して裁きを下すということを今日、まあ、見てますね。聖書の一番終わりですから、499ページ、黙示録の20章の11節からですね。11節から見ますと、こうありますが、また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去った。逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの 書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にある死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名が記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたとあるわけですね。聖書の最初から最後まで、そして途中もそうですが、結局さっき創世記2章17節を読んだように、罪を犯すとその裁きは死です。そしてそれは単にこの地上から去るような、こういわば葬儀のような死ではなく、それは究極に言うとすれば永遠に神様から追放されるという恐るべきその裁きですね。まあこれから、これからというのは来週とかですが、このもうちょっとそういう、こう罪と罪が死をもたらすことについて見ていきますが、さあそのように誰が罪であるかを決めるとなれば、これは聖書では神様ですね。さあ今日最後になりますが、この罪の問題の解決について考えたいと思いますね。罪の問題の解決、人間の考え方をまず言うとすれば、まずはですね、冒頭から言いましたように、罪をあまり深刻に考えていない、特に自分については。もっとも自分は完璧だとは思わないけれども、でもそれほど罪人とまではいかない、あるいはそれほどの罪人ではないというような感覚でしょうかね。そう思いますが、結局そのように思うのは、結局、人間の尺度で、すなわち隣同士比べ合ってですね、あの人と比べると悪くないとね、こんなふうにこう思って、でそれで考えるわけですね。で結局、これは今に始まった問題ではないですね。聖書の中の人物もそのようにしていました。さっきちょっとこの人を愛することについて話しましたが、もう一箇所見ますと、マタイの5章の43節44節ですね。新約聖書の一番最初の書ですが、マタイの5章の43節44節ですね。マタイの5章の43、44、8ページになりますが、三条の説教の中のイエス様の教えですね。マタイの5章の43節、自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。このイエス様がどうしてこういう話をされたかと言いますと、ユダヤ人たちは隣人を愛することは旧約の掟から伺ってました。でもしかしながら隣人の境界線を狭めてました。どういうことかというと、隣人はこういう枠内だけです。どういうことかというと、ユダヤ人だけですとかね、あるいはユダヤ人の中でも自分のそういう中でよくやってる人たちとかね、こういう枠内を、でそういうことをよく論争してたんですね。隣人って誰だろう、でいつも狭く考えてましたが、イエス様はここで何と言ってるかというと、他の箇所も照らして考えると、その全ての人が隣人です。だからユダヤ人としてとても見下してたサマリア人もそうなんだよっていう そういうようにイエス様がね教えているんですが、まあでも結局どうしてそうしたかというと、隣人が全ての人となると守りきれないわけですよね。なのでそれをなるべく狭くすれば、まあ家族や近所、まあ、あるいは日本人だけとか、まあなんかねそういうふうにこうやれば、あるいはこう立派な人ね、そういういい人たち、自分にいいことする人とかね、まあ分かんないけど、そういうふうにこう狭めていくと、そうすると守りやすくなりますよね。まあでも考えたら家族とも喧嘩したりねしますからね、本当に冷静に考えたらそれも無理なんだけど、まあともかくイエス様がそのようにして言われたんですね。で、私たちはそのようにことを考えるのは自分を正当化しようとするためですね。罪なんかこの小さなこういう枠内だけです。まあ例えば今の社会では法律に触れる、ね、人を殺めたとか、まあ、物を盗んだとか、ね、こういうひどいことをした、そういう連中は犯罪人です。でも僕は違う。というようなふうにこう私たちは考えたいところですよね。まあ、だからそのようにこう罪を狭めますから、ですからまあ私は確かに完璧ではないけど、そんなにひどくはないし、頑張れば自分では解決できるだろうと、こういうふうに考えがちですね。まあ主に宗教のほとんどではそのように考えるわけですね。何かのこう儀式や行いや修行や何かそんなものでもって、まあ、償えるというね、あるいはそういう汚れを取り除けるとか、そんなふうに考えがちです。しかしながら神様の教えはというと全然違いますね。まあ、さっきも見たようにこの敵を愛しなさいとか、迫害する者のために祈りなさいとかいうようなことになりますと、非常にこう厳しいわけですよね。本当に罪の問題がとても根深く、そして自分の努力では解決できないというのが、まあ、すぐ見えてくるわけですね。さあ創世記に戻りますが、今日の箇所で飛ばした箇所がありましたね。創世記の3章の14節15節ですね。4ページになりますが、創世記3章14節15節ですね。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はあなたと女の間に、またお前の子孫と女の子孫の間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕く。お前は彼のかかとに噛みつく。まあ、ここではちょっと今日は触れなかったんですが、蛇には悪魔が入り人を惑わしたんですね。で、この蛇に対する神様の裁きの言い渡されますが、まあ、このところではとても謎めいた表現ではありますが、特に15節ですね。私はお前と女の間に、またお前の子孫と女の子孫の間に敵を置く。これはまあいわば悪魔と女との間にということですね。女の子孫と悪魔の子孫の間にというようなことですね。で、彼はというのはこの女の子孫ですが、お前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくというようなことです。まあこれは聖書でいう予言ですね。で、結局どんな意味だろうかなとこう思いますと、 そうですね、なかなかこのままでは分かりづらいと思いますが、まあ、これは救い主イエス様の予言なんです。この悪魔をの頭を踏み砕く方はイエス様ですね。十字架でイエス様は罪に打ち勝ったんです。3日目に勝利を持って蘇られたんです。そしてこのことによりこの私たちは解放されるということですね。ですから聖書では救い主が約束されますね。でこのことが繰り返しずっと旧約聖書の中で、まあ、ここ非常に謎めいた表現ですが、その後何回も何回もそのいろんな形で予言が繰り返され、そしてやがて新約聖書に来ますとイエス様が生まれるんです。その予言に予言に従って生まれるんですね。まあ、お前は彼のかかとに噛みつくというのは、まあね、どうですかね、蛇の頭を踏むと蛇はどうなりますか。死にますよね。蛇に噛まれますとどうなりますか。少なくとも痛い思いをしますよね。毒蛇だったらあるいは死ぬかもしれませんね。まあ、でもイエス様はそのように悪魔に噛まれ、すなわち十字架の痛みを覚え、そこで死なれ、でもよみがえられたんですね。悪魔は踏み砕きとありますから、悪魔は負けるんですね。でそういう予言なんですね。でこのように神様が人が罪を犯した時に、まあ、自分の罪を認めようともしませんが、その罪の許しを、まあ、用意するわけですね。まあ、この同じ、まあ、この聖書の全体にですね、そういうように示されています。ちょっとローマ書の3章をちょっと開きましょう。ローマ書3章の箇所ですね。3章の9節ですが、9節からこのように記されてますね。ローマ書3章9節、293ページでは、どうなのでしょう。私たちは世のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのです。まあ、パウロはこのローマ書の中で一章では異邦人、今日お集まりの皆さんは異邦人です、私も含めて異邦人です、ユダヤ人を別したものはそうなんですね。まあ、その異邦人がみんな罪人である。で2章からはそのユダヤ人も罪人ですよっていうのが、まあ、2章の結論ですね。でここでそれを改めて取り上げてますが、10節ではそれは次のように書かれている通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない、彼らの喉は開けた墓であり、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らない、彼らの目の前には神に対する恐れがない、というように神様が人類を評価しているんですね。罪深い罪人である、そして本当にそれがどうしようもない罪人なんだということですね。そのような意味では私たちはその罪のために聖書を言うには何一つできない。私たちはその永遠に神様から追放され裁かれる、そういう身になりますが、でもさっき の創世記で見たですね、約束ですよね。ローマ書6章の23節をちょっと見ましょうか。298ページですね。罪から来る奉仕は死です。 ね、それもそうですよね。あの創世記もそう言ってますよね。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ですからこの、まあ、あの4月4日のイースター、イエス様がよみがえられた、本当に嬉しい喜ばしいことですが、イエス様が結局私たちのために十字架にかかられたということですね。十字架にかかられて3日目によみがえられたと。このよみがえられたことをお祝いしますが、その前にイエス様が私たちのために命を捧げてくださったんですね。私たちの罪の罰を代わりに十字架で受けてくださったということです。まあ、今日はこの罪はと罪についてずっと見ましたが、まあ、これからあのそのことについて十字架のことも含めて来週再来週と見ていきたいと思いますが、今日最後にヨハネによる福音書の3章の16節を見たいと思います。ヨハネの福音書の3章16節ですね。聖書の終わりの方の177ページですが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まあ、創世記3章で見ましたね。人が罪を犯してどうなったか、すぐに神様が救い主を約束されます。そしてやがてイエス様がこの地上に来てくださいました。その時点ではどなたが救い主になるかはあまりはっきりしていなかったんですが、このようなこの箇所を見ますと、それはなんと神の一人子、まあそれは子なる神様、そしてこの人となって地上に来られ、そしてその方を救い主として私たちが信じると滅びないで永遠の命を得るということですね。17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の御名を信じなかったのですでに裁かれている。結局聖書の教えは何かというと、全ての人は罪人です。神様は罪を定めます。内容も裁きも。しかし神様はその罪からの救いの道も用意しておられます。それはイエス・キリストであり、このイエス・キリストを救い主として信じると罪許され、まあ、神の子とされ、私たちがこう永遠の命に預かる、死から命へと移るということです。ね、今日そのようにこの罪は何か、ね、見ましたね。人の思うことと神の教えは違いますよね。結局その解決は何か、人の思うものと神様の教えの違いも見ましたね。イエス様がこの救い主です、まあ、十字架にかかられ3日目によみがえられた。でこのイースターに向かって私たちは十字架のことも少し考えていきますが、今日はまずなぜ十字架が必要であるか、それは私たちの罪のためですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように罪ということを聖書からいろいろ見ました。本当に私たちも、あなた様の前に置いて、罪深いものでありながら、そのような私たちのを愛し、そのような私たちのために救いを用意された、あなた様のご計画、あなた様の救い主イエス様を本当に知り信じることのできますように、すでにイエス様を信じている私たちも改めてその大きな恵みを心から感謝できますように、 そしてまだイエス様を信じておられない方がいかにそれが重要であり必要であるかを覚え、イエス様を信じることのできるようにどうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。